まずは周りを見てみよう。おお、ここに何か書いてあるぞ。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。というわけで今回は特別会ですが、ね、ちょっと今広いホールの一角で撮ってるんですけど、なんかガヤガヤ言ってますが、こちらはですね、パシフィコ横浜の展示ホールの一角で撮っております。今回のゲストはなんとこの方。
あのギフト店インダストリーの浜田と申します。
出た、浜ちゃん。
ありがとうございます。
いや、来たね、とうとう来たよ。ギフトインダ、ギフト、言いづらい、くそ。また感じだったよ。
いやいや、すいません。
なんだっけ。
ギフト店インダストリー。
ギフト店インダストリー、で、伸ばし棒はつかない。
つかない、
つかない。ギフト店インダストリーの代表でいらっしゃる浜ちゃん。そう、実はですね、私、以前に浜ちゃんとですね、仕事を一緒にしたことがありまして、
ありましたね。
ね、ボードゲームではまたない仕事なんですけど、ちょっと絡ませてもらったことがあったんで、それ以来の付き合いというわけで、まだそのギフト店インダストリーを作る前。
もう随分前です
よね。随分前ですよね。そっからの付き合いなんで、まぁ、こんな慣れ慣れしい感じで今回は申し訳ないですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで今回の特集としてはですね、ギフト店インダストリーが一体どういった会社なのかっていうのもありますし、出されているコンテンツに関してもいろいろと切り込んでいこうかなと思っていますので、
はい、
はい、何卒よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、じゃあ早速ですが、浜ちゃんがどんな人なのかちょっと自己紹介をね。
自己紹介。
自己紹介をお願いします。
はい、じゃあ、ゲームデザイナーという感じになどっております。
そもそも社長なんでしょ。
まあ社長ですね。一応社員は2人います、ね。で、僕も含めて3名で、ただ結構ね、
3名なんだ、
ただ協力者も含めると結構いますよ。
はいはい、そうですね。確かにこれ前出されたゲームの名前ね、見ても、いろんな方関わってますよね。
そうですね。ゲーム業界もこう、なんでしょう、狭い世界で、一緒やったらまたじゃあちょっとお願いしようかなとか。
ああ、なるほどね。そういうのはパイプとなりコネクションとなりってありますよね。
今ちょっと空いてるんだったらちょっと手伝ってよとか、ね、そういうのがよくありますよね。
やりますね。というわけで、そのギフト店インダストリーとしてやっていくわけですけど、まずその人間性として好きなボードゲームっていうのをちょっと聞きたいんですよ。
好きなボードゲーム。
浜田さんの好きなゲーム。
ね、最初に感動したのは、マラケシュなんですよ。
おー、マラケシュ。名作ですね。
そうですよね。はい、こうね、箱がまずすごい綺麗で。
そこか。
いや、まずでも、ね、
好きそう、確かに好きそう。あれですもんね、結構海外旅行とかね、趣味で行かれてましたもんね。
そうね、僕ね、最初に行ったのが中東だったり
も、ね、おかしいだろ、ね、中東最初って危な。いや、でも私見させてもらったことありますけど、なんか銃持った人が、なんか写真撮ってましたよね。
あら、シリアですかね。
何しに行ってんねん。何しに行ってんねん。
いやいや、旅行ですよ、旅行。
旅行で銃持ってる人と写真撮ることないよ。
なんかね、その銃でね、なんかボタン押してましたよ、ね、上の方のボタン。あのボタンをどうやって押すのって言ったらこれで押すんだって感じ。まあそういうの用の銃ですよ。
いや、違うやろ。違うけども。
懐かしい。
まあそんな、だからそういったあのビジュアルも好きだったんですね、マラケシュの。
で、あったあのルールもね、すごいシンプルじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、初めてでも理解できるけど、結構ちゃんと30分とか遊べて、終わった後によし、またやろうとかね。
そうですね。
で、やっぱアナログゲームすごくいいのはですね、こうデジタルでこう、まああれマスを埋めていくようなゲームなんですけど、まあ、基本上書きみたいなもんじゃないですか。
はいはい。ですね、
デジタルだとただ単にこう、ね、上書いていくだけなんですが、あれね、布を置いていくんですよね。
そうですね。実際にね、布なんですよね。
で、布を置いていくと、布置きすぎてこう山になってるんです
よ。あるあるある。
で、アッサムさんでしたっけ、
はいはい、
あれをね、あの、駒なんです。アッサムさんっていうね、人の方の駒を移動させるんですけど、はい、もう絨毯が山すぎてこけると。嘘だろみたいなことが起きるわけですよ。
そう、ゲーム性とは違うところにまた楽しさがあるんですよね。
こう、やっぱ手触りとかあるんじゃないですかね、こう、ちょっともっこりしちゃったら。
もういや、表現よ。もっこりね、はいはい。
まあ、あれは本当にゲームのルールとか、そういう、あの絨毯を置くっていうのもそうだし、
はいはいはい、
あの絵もすごく綺麗だし、もう全部気に入りましたね。
なるほど、でもらしいな、
作ってみたいって言って。
じゃあ結構その時にこういうのやってみたいなって思ったきっかけだったんですね。
きっかけですね、
そうですね、はい、ありがとうございます、はい。ではですね、会社の方に に話が移るんですけど、はい、そのギフト店インダストリーは何をしている会社なのか、
はい、
これボードゲーム以外もあるのかないのか、ちょっとそこら辺も含めて聞いてみたいんですけど、
まあ、あります。
お、うん、何をしてますか。
ですね、まあ、やっぱ様々ですよね。で、僕も含めてあの3名いるんですけれども、はい、まあ、それぞれ得意技が違うんですね。
ほう。
で、その得意技を生かして自宅の仕事をやってきたりとか、そういうことをねやってたんですけれども、はい、やっぱりこう、まあ、受託がメインになってしまうとですね、そもそもなんで僕ら集まってやってるんだっけみたいなことに、まあ、去年の8月ぐらいになりまして、
キンキンやな。
結構でもう1年、そうそう。で、まあ、僕らは
そもそも起業したのっていつでしたっけ。
2014年の冬でしたね。あ、冬というか、まあ、2月ですよね。
あ、そうか、うん、
2月3月、
そのタイミングか、
うん、ちょうど大雪があったところですよ、覚えてます。
ありましたね。
僕ね、あの時にこう山梨にいて、でその時にこうね、あの
山梨に
こう、まあ、独立してやろうと思ったんです。その時に大雪が吹き降りまして、
あった、なんかニュースで見ましたよ。
はい、で引っ越しをしようと思ってたから、その時に、はいはいはい、もう全部こう食料食べちゃったわけなんですよ。こうでその時大雪が降ってスーパーでこう何もなくなってしまって、
マジで。
そのなんか行ったけど何もないみたいな。で僕の家にあるの砂糖だけみたいな状態になってたんですね。僕の丸一日の食料は砂糖水だったという。まあこういう。その時です、は
い
はい、その時にね、あの、ちょっと独立しましたよ。
どういうことだよ、意味が分かんねえよ。
でも思い出深くないですか、あの
急だな、うん、R がすごいぞ、うん、あ、それでね、でそっからまあ会社を起こして何をされているかっていうと、今受託はじゃあ今はやってない。
やってます。
あ、やって
る。まあ、まあ、前提としてボードゲームを作っているんですが、
は
あ
は
あ、そう、去年の8月時点で、はい、まあ、売上ベースでやっぱ考えるわけですよ。何割を占めているかっていうので、そのほとんどがあの受託だったと。でその時にいろいろ反省をして、
い
ろいろ僕も開発職ですから、そういうね、
はい、
その経営とかよく分かんなかったんですけど、まあ、たくさん本を読んで、
はいはいはい、
目標を立てたと、
はい、
あの1年後までにこのボードゲームの方の売上率を 50% 以上にしたいと。
なるほど。
でなんとか、ね、達成できたんです。
すごいすごいですね。いや結構難しいですよ、言っても、
うん、
そもそも受託自体はデジタル関係、
うん、あ、どちらもですね、アナログもありましたよ。
あ、そうなんですね、うん、それは内容話せないものですか。いや、
CAD の設計の方ですね。あ、まあ、それもデジタルっちゃデジタルなんですけど、はいはいはいはい、なんとも言い難い。で僕の方はまあ、デジタルの方ですね。
その作業自体はやっぱりモチベーション的にも、いや、こういうことよりも違うことはしたいっていうのは当時もあったんですか。
もちろんだ、会社を辞めて自分でやってるわけですから、
うん、
できれば全部この自分でプロダクトを作って、
うん、
やっていくのが多分最もいいと思うんですけど、うん、まあ、最初に出した商品っていうのもあって、それはもう自分の貯金をね、はたいて、よし作るぞって言ってこれ作ったんだけど、まあ、作るとこまで良かったですよ、
はい、
うん、まあ、まあ、作れたってのはすごくね、僕の人生にとってすごくいい経験だったんですけど。
何を作ったんでしたっけ。
壺のゲームなんですけど、あのアラビアの壺というですね、振ったら音が鳴るゲームを作ったんですけど、
いや、あれも話題になりましたからね、当時。
でもね、まあ、ちょっと高かったし、
いくらでしたっけ。
一番安いバージョンで5800円
だけ
でね。そう、まあ、ちょっといろいろ脱線しまくって申し訳ないんですけど、
いいですよ、
はい、その後に気がついたのは、うんうん、価格とプレイ時間っていうのはある程度相関性があるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
つまり、うん、500円で遊べるゲームっていうのは、うん、3分ぐらいで終わってもいいんです。
あ、
でも1500円だとどうですか。
やっぱり20分とか30分遊べてほしいと思いますよね。
で4000円だとどうですか。5000円とか。
いや、5000円だったら1時間かな。
そう価格と箱の大きさと遊べる時間は、そう、まあ、ちょっと今箱の大きさっていう要素も入りましたけど、ある程度の関係が
比例してないといけないんじゃないかと、うん、
で箱の大きさもちょっとまた話ずれて恐縮なんですけど、
はい、
5000円ですっごいちっちゃいキャラメル箱だと、
あ、
もうちょっと違う
ですよね。そうですね、そうですね、うん、やっぱり見た目のその分かる価値観っていうのは結構大事です、ね、うん、特にアナログゲーマーはそういうの大事にしますからね。
そこもずれてたって思って、やっぱね、すごいね、そこまで売れなくてね。
そんな反省してると思ってなかった。
いや、まあ、いろいろやっぱね、これね、でも反省できるのはね、幸せであって、やっぱこう、物を作って世に出したことで、初めてこう、いろいろいいことも、負のこともたくさん返ってくるんです。
ああ、なるほど。経験が次に活かせるよって話ですね。
まあ、しかもそれもかなり身をはたいた、
お前やで。
経験ですので、
お前やで。
るわけですよ。
いやでも一応フォローすると、はい、そのアラビアの壺っていうのはボードゲーマーに向けてというよりはその障害を持たれた方に向けてもアプローチ大きかったじゃないですか。
そうですね。
要は見えない目が見えなかったとしても、うん、ゲームが遊べるよっていうのが斬新であったし、実際にそういった方々にも遊んでもらったわけですよね。
そうですね。今もそういう方からまあ引き合いはあるんですけど、どうしてもね、あの相対的な量が少ないっていうのがあって、ビジネスそれ単品でビジネスっていうのはやっぱりなかなか厳しい問題がありますよね。まあ、お金をどっかから引っ張ってきたりとか、
そうですね、
あの、まあ、CSR って分かります
か？分からない
です。 CSR ってのはあの企業がこういうことをやってるからこういう企業いい会社ですよねっていうのは、そういう社会的な貢献をして、
はい、
まあ、よく見せるような PR 活動のことを CSR っていうんですけど。
なるほど。それでなんか援助金みたいなものが入ったりするんですか？
まあ、そういう枠組みもありますし、例えばあのそういった事業を CSR だと割り切ってしまってやるっていうのもあります、
うん、あ、そういうことが。
CSR ってのは前提としてメインとなる事業がないと成り立たないので、まあ、そういうためには成り立たないっていうことはありますよね。まあ、だからあの僕が始めたきっかけっていうのはもう自分で独立して、はい、あの責任を持って一からものを作りたいっていう意気込みでやっちゃったので、やっぱりそういう、なんでしょう、経営とかそういうところは全然、ね、抜けてて、まあ、そういう結果になったと。
社長なのに。で言えば、なぜ起業したんですか？そもそも前の会社を辞められて、起業してまでやる。今の話だけだと、別に今ゲームマーケットとか普通にあるから、同人でもやれなくはないじゃないですか。
確かにそうですね。いや、まあ、あの、そういう手もね、十分あると思いますよ。
認めちゃったよ。
うん、いや、そっちの方がいいような気もするかな。
どうした？
いや、でもね、それは一個ね、選択肢ですごくいいと思います。
だから、それはそれで
一個持っといて、はい、なんか違うとこで、あの、リスクを少なくして冒険するのはすごくね、いいと思う。
そうですね、一つのやり方ですよね。
その時僕はちょっと思っちゃったのは、
うんうんうん、
もうちょっとギリギリやってみようかなみたいな、
自分を追い込むっていう。
そうそうそうですね。
はあ、かっこいい
な。で、僕もね、なんかあの、まあ、僕は起業したのは29歳なんですけど、まあその時の周りを見てもその、まあ、世の中で活躍している僕より若い人ってたくさんいたし、うん、いろんなリスクを負って頑張ってる人もいたので、まあ、なんでしょう、ある程度逃げ道を塞いで頑張ってみるのもいいんじゃないかな、
すげーみたいな。いやでも正直に、うんうん、かっこいいですよ。だって普通は、ね、いや、ぶっちゃけ後ろ盾があった方が活動しやすいっていう、うん、まあ、言い訳でもありますけど、うん、それでやってみてうまくいけばちょっとそれで起業してみようかなって思う人の方がおそらく多いと思うんですけど、うん、まあ、もしかしたらそこで夢破れるみたいな、
まあ、それだけ、ね、まあ、正解だと思いますけどね。
あれでしょ、ある意味その性格なんでしょう、
ね、性格。ああ、なるほど、
ね、浜田さんの性格としては自分を追い込んだ方が、
まあ、確かにそれはね、
プロダクトできるって思ったんですよね、
うん、その時で思っちゃいました、
ね。それで辞められた
んですか？あとはやっぱり漠然的な、ね、不安もあったんですよ。
あ、なるほど、ね。
っていうのも、まああのまあ、さっき言った通りこう20代でまあすごい活躍してる人がいると、
は
い、で前の会社はすごいいいとこだったんですけど、
はいはい、
そのまあ、ちょっとね、まあ、仕事の内容にもだんだんこうちょっと慣れてきて、
うんうん、
まあ、やや、まあ、刺激も少しずつ少なくなってきて、
まあね、慣れた分ね、
のもあったりとか、はいはいはい、あとは、まあ、すごい強力なあの IP というかブランドを持っている会社だったので、まあ、何か出してもまあ売れるわけですよね。ただこう一人になった時にそれが実現できるのかってことですよ。例えばその強力な IP を一から作った人はいいですよ。すごい多分自信に溢れてると思うんですけど、
はい、
例えばその今まで、まあ、どんな企業でも言えると思うんですけど、すごい莫大な利益を稼いで企業にいて、うん、まあ、俺は一流のなんとかだなと思っている人たちも、
うんうん、
本当に一人になった時にその一流さが発揮できるのかっていうのがあると思うんですよね。自分一人でこう稼いできるのか
で、僕がやったのは、まあ、はい、ひとまずやめてみよう。順番だよ、順番。おかしいでしょ、
うん、でやめたものの、まあ、どうしようかと。
はい、
あのね、あの全然やっぱりやめると何が起こるかっていうと給料がゼロになるんです。
そう、分かってる。そりゃそうでしょ。それ出てたらやばいから。
でね、いきなりね、事業主っていう感じで登録をしちゃったので失業保険が一切出ないんですよ。
そっか、
はい、
早すぎたやん。
そう、早いよ。普通はもっと失業保険もらってから
やってからね、ちゃんと下準備してから、
やりゃよかったなと思ったんですけど、
本当勢いですね。
やっちゃいましたよね。
あれでもその時って今 の, その自分のところのオフィスはあったんですか？
その時は、ね、もう自宅です。で、何やるかも、まあ、ネタはたくさんあったんですけどまだ決まってなくて、最初にやったのが、あ、僕もともと陶芸家なんですけど、
あ、そうなんですね。
まあ、陶芸素晴らしいのは一から企画をしてですね、
はいはい、
製造してお客さんに売れるっていう素晴らしい、うん、まあ、職業なんですけど、
なるほどなるほど。
まあ、そこで、ね、何を思ったのか、陶器のボタンっていうのを作りまして路上みたいなところで売り始めたんですよね。
ああ、はいはいはい、
ちょっとやってたでしょ、
ね、
知ってるでしょ。
あったね、あったね。でもめっちゃ可愛くてなんか話題になったんですよ。
でもね、 最初の月はかなり頑張ったんだけれども、売り上げが2000円だったんですよ。
2000円
厳しい。
2000円ドルじゃなく。
でも2000ドルは嬉しいですよ。もう普通に貸して。
円かー、うん、それはショックだな。
ね、次の次はね、結構良くて5万円ぐらいも
上がって。すごい。それなんでこんなに売り上げが上がったんですか？
ね、やっぱこう、魚釣りみたいなもんで、
は
あ
は
あ、なんか同じ商品も、ある場所とか、ある空間に出すのにすごい売れるっていう現象がやっぱ。
なるほどね。なるほど、なるほど。
あ、でも感覚近いなと。
あれ、でも今はもうボタン作ってないんですか？
作ってないですね。
やりたいとは思わないですか？
ですね、まあボタンっていうのはですね、まあ陶器でこう、まあある程度、まあ、
ボタンが本当にあれですよね、角につけたりするような。
そうですね、うん、ある程度型でね、うん、ある程度量産できるんですけど、
はいはい、
で僕はそれを始めるまで結構職人肌でこう一個一個のクオリティをねこうちまちま作っていくのがすごくね合ってんじゃないかなと思ってます。
まあまあ楽しいですしね、
うん、それね、うん、ただねたくさんやまあそれなりに売れてってやっててですね、うんうん、ボタンは穴開けなきゃいけないんですよ、
はいはい、
当然ですけど、ね
はい、
あの穴開けるの結構大変なんですけどずっとねこうね穴開けてたら、
うん、
だったら嫌にやってきて穴開けるの辛いなってなんかでその時に、ね、初めて気がついたんですよ。
何を？
あ、自分意外に職人肌じゃない
かって。陶芸家じゃないんだよ。
そうそうそう。いやでもね、いろいろね、ほんとそういうことあると思うんですよ。なんか思い込みっていうのがあって、でも、とことんやってみたら、合ってるか合ってないかってわかるんじゃないかっていう。で割とね、とことんやってみたら、本当にずっと一日中ボタン作ってたんですよ。
不器用っすね、ある意味。
いや、まあ確かにそうかもしれない。
手は器用だけど。
ありがとうございます。ボタンの空気はなかなか。
そう、ボタンはすごい良かったですよね。可愛かった。
いや、っていうのもあって、で、その、やっぱり、あの、やりたいネタがたくさんあって、
はい、
その中で、あの、視覚障害者の方向けのゲームっていうのは前々から課題で持ってて、
はいはい、はい。
で、まあそれに取り組んでいったんですが、やっぱ一からね、あの、金型とかを作ってとか、
はい。
あの流通のことまで考えてとかするとすごい大変なんですね。
大変でしょうね。
で、まあちょっとその時にお仲間とかも来たりもしたので、はい
うんうん、
だんだんまあボタンも自分向けないかもというのもあったりもして、
はいはい、
そっちの方にあのボードゲームの方に移っていったってい
う、ね。なるほどなるほど。
うん、
もう話めっちゃ脱線しまくった、
ね。もう脱線しまくって元の筋って何でしたっけ？
もういいよもういいよ。じゃあですね、はい、次の話題に行くんですけど、まあ当然ギフト店インダストリーとして話題になってるのは、
はい、
アニュビスの仮面。
あ、ありがとうございます。
で、ぐーっと話題がね、うん、持ち切りになった。あの、アニュビスの仮面という、まあ、VR を使ったアナログゲームをなぜ作ろうと思ったのか。
うんうんうん、
そしてそもそもそれだけの資金があったのと。
あ、資金？
あ、 あれだって、そんな簡単にそれこそ安いお金では作れないですから。なぜそれを作ろうと思ったんですか？
なるほど、なるほど。作ろうと思ったのはその資金はってことですよね。
はい。
そのまあ8月時点にはまあ反省したって話をちょっとしたと思うんですけど、うんうん、去年の8月、
はいはい、
ちゃんと売れる商品を企画しないと、
うんうん、
まあ、あの壺の企画は悪いとは思ってないんですけど、やっぱり売れないというか、まあ収益が望めない企画なんですよね、
はい、
だからちゃんと収益も考えてっていうふうになると、まあ、VR かなり盛り上がってたりとか
すると
、
そうですね、
で、2つのですねカテゴリーを含むと2つのユーザーに対してアプローチができるんですね、
は
あ、だから VR ユーザーっていうのとボードゲームユーザーっていうのが
なるほどなるほど、両方視野に入れたと、
うん、
うんうん、
っていうのと、やっぱり世界初の企画にまず絞るかっていうのがあって、
あ、
これはね、あの全部自分でやってていいとこなんですけど、全部、はい、全部自分でやったら企画からもう販売までやるっていう風にするとですね、うん、販売するためにあのプレスさんに対してあのプレスリリースが打ったりするわけですよ、
はいはい、
なので世界初企画にすると非常にプレスリリースがですね作りやすいんです。
なるほど、ね、うん、
っていうところまで一応販売まで一応いろいろ考えられて、あの考えることができて、
はい、
であの VR にこう行けるっていうのと、あと、まあ、あの、まあ自分自身も VR も関心があって、ちょうどプログラマーさん、ちょうどフリーになったばかりのプログラマーさん VR やりたいっていうような話もあったので、いろんなね、はい、条件がマッチして作ろうと。で、もともと僕の会社の構成っていうのはアナログとデジタルが合体した会社なんですよ。なので前々からそのアナログとデジタルが合体したものを作りたかったっていう要素もあり、まあ、なんかね出すときって一個だけの理由ではなくて、まあ複数のやつがこう合体してなるわけですけど、まあそんなのがもろもろあってまあ作ろうと思ったと。まあ、ヒットが狙いそう、いろいろ条件が整っている、うちの会社の特徴が活かせそうだとか、なんかそういうような。
すごい。でもこれこそ、起業したからこそできたものだと ね、
まあ、ね、
思うんですよね、うん。やっぱ一般のじゃあ、サークルの人が作れるかって言ったら、まあ、まずあのね、ビジュアル元もなって難しいじゃないですか。いや、でもそこら辺も結構ね、いろいろと苦労もあったと思うんですけど、アニュビスの仮面を作る上で最も苦労したことを教えてください。
金の件って大丈夫ですか？
ああ、お金はでも今 の話だったらなんかトントンで集まったわけじゃないですか、
うん、あのもちろんこう自宅の内部留保みたいなのがあって。
え、内部留保？
あ、内部留保、まあ普通に、まあ、お金ですね、流動資産っていう、
はいはいはい、
あの自由に使えるお金っていうのがありまして、はいはいはい、まあ、そこから普通に出したと。
うん、どれぐらいかかったとかおおよそで言えないんですか？
あ、いえ、あ、そうですね、まあ、
めっちゃ困ってる。
アニュビスの仮面は、うんうん、一番最初はまあ800個作りました。
800個、
はい、で、3980円です。
あ、
安定化が。
そう
で、ボードゲームでちゃんと流通とかを耐えられる、うん、その原価率っていうのは、うんうん、35% ぐらいとか 30% って言われてるんですね。僕が言えるのは以上です。
うわ、なるほどね。なるほど、まあ、相当にあった、はい、あの
ね、超大変でしたよ、まあ、その大変なところにね、あの関わってくるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
最初にあの仕様、あの VR ゴーグルも付いてて、はいはいはい、まあ、かなりのタイルが入ってますよね。タイル高いんです、
はい、ね、
あれをまともにやったらですね、まず原価だけで8000円とかになっちゃって、
マジ、
いや、もうね、それをね、売り値3980円まで圧縮するのが本当大変でしたよ。
あ、じゃあもう印刷してくれるところを結構探したりとか。
そうです、あとはまあ仕様を変えたりとかね。
ああ、なるほどなるほど。
もともとアニビスの仮面は9回視点だったんですよ、うん、9回回って
マジ、
うん、でマップもちょっとでかかったんですよ。
はあ、なるほどね。
で、まあ、それだと、まあ、3000円台が目指せないと、まあ、今回ね、師匠はね3000円台だったんですよ。3000円で必ず収めようと、
はい、
になった時に、まあ、ある程度ゲーム性を犠牲にしても3000円台に抑えるべきだなと思って、7回視点であのくらいのマップになって。
なるほどね。
これがね、普通のビデオ、あ、まあ、デジタルのゲームではないところで、原価が高いから、うん、なんかデジタルの方を抑えましょうとか、なんかあんま発想にないと思うんですよね。
はい、
じゃあルールを変えましょうとかね。
ないですね。
うん、製造で、なんだろう、これとこれが同時に印刷ができないから、はいはい、ルールを変えましょうとかあんまないと思うんですけど、
はい、
なんか逆に言うとボードゲームはその辺がすごく面白いですね。
あ、
圧縮する、なんだろう、もう売るために、はい、コストを下げるためにルールを変えるっていうところがまた面白い。
できちゃいますよね、うん、
逆にそこでね、あの洗練されたりするんですよ、むしろ。
はあ、うん、なるほど。それがまた都合よくうまいことこう組み合わさっていったわけですね。じゃあ苦労した点ではそれが一番。
そうです。うん、
どれぐらい開発にかかりました時間？
ですね、始めたのが、はい、去年の4月 で、
ほう、
で2月に売ってるんですよね、今年の。
あれ？
あ、まあ、去年の4月 で、
おうおう、で2月でしょ。
2月ですね、
うん、結構かかりましたね。
あ、そうですね、まあ、もちろんそれだけやってるわけじゃないんですけどね、
うん、あ、なるほどね。その裏でいろいろとまたありますけど、
うん、まあ、あのもちろんですけど、お給料を払わなきゃいけないんですよ。潰さないために、うん、どんどん仕事を、なんでしょう、まあ、カスケード式というか、なんだろう、こう。
カスケード式。
あの、なんか、なくならないように、こう、詰めてって言ったら、ね、はい、まあ、いろいろあるんですよ。
大変だな、うん、じゃあ、もう、それこそ、もう、発売できた時は、もう、めちゃくちゃ嬉しかった
ね。
嬉
しかったですね。で、何よりも嬉しかったのは、はい、予約開始ですってやった時に、はいはい、もう予約のね、メールが止まんなかったんです
よ。
もう、ね、その時に、やっと初めてヒットだ、みたいな。いや、これね、でも、超嬉しいですよ。あの、もう、本当に、人生の中でも割と、まあ、悲しい日は結構あるんですけど、まあ、嬉しい日あんまないくて、なんか、嬉しい日の中の一個ですよね。
辛い話
だって、この、一から作ったやつがお客さんに受けられて、めっちゃ注文来るんですよ。めっちゃ嬉しいじゃないですか。
嬉しいでしょうね。おそらくまあね、ゲームをデザインされて、そのサークルで売られてる方はそういった喜びもちろんあるでしょうけど、起業してまでやって、とうとう、この成功したっていう実例が出たってなると、そりゃひとしおでしょうね。
そうですし、でもゲームマーケットでもすごい味わえると思います。その辺がすごいね、ボードゲームを作る魅力ですよね。
あ、いいですよね。
あの、普段お客さんとこう、関わってないところが、その一から作ったものが、実際ゲームマーケットに行ったら、あ、並んでくれるとか、100個かあっという間に売れたとか、すごいね、成功体験だと思いますよ。
へ、うん、
やっぱりまあ僕はゲームデザイナーなので、はい、あの、最初に設計された通りにですね、皆さんが行動していただけると大変嬉しいわけですよ。で、今回のアニュビスの花弁でかなり、考えたのは、
はい、
あの、シャッターチャンスっていうところで。
シャッターチャンス？
ええ。っていうのも僕があの最初にね、その、さっきから話題に出てた、その、アラビアの壺を出した時に同時期に出されたのが、あの、枯山水っていう。
はい。
もうあれ、8000円なのにもう大ヒットだって。
大ヒットですね。
もうね、悔しいってなったわけですよ。
そっかそっか、ね、同じゲームとしても。
で、なんでなのって見たら、ツイッターですごいね、画像付きでつぶやかれてるわけです。
そうそう。みんなね、撮って、SNS で流したいんですよね。
で、写真付き、まあ、自分が作った庭 っていうのがあるわけですけど、はい、もうコメント見てみるとね、まあ、割と適当でルールもよく分かんなかったけど庭ができたとか
そんなんでええんかみたいな。
そうそう、いやそんなんでいいんですよ、はい、でもあれですごくいいのはこう自分で作った庭って確かに写真撮りたくないよなと、
はい、そうですね、う
ん、アニビスの亀井清介さんのそのシャッターチャンスです。
なるほど。
あれには2つシャッターチャンスが仕込まれていて、1個が終わった後、うん、みんなで協力した後のできたマップっていうのは絶対撮りたいだろうと思うんですよ、
うんうんうんうん、
っていうのと、もう1個が VR です。VR ゴーグルっていうのは、まあ、かけてる瞬間で割と変なんですよ。
そうかそうか。
でその変な格好してる人があっち行ったりこっち行ったりとか、なんか指先でこうやってるジェスチャーってのはより結構滑稽で、
はい、
かつですね、VR ゴーグルをつけるところで匿名性が担保されるんですね、
うんうん、
だからそれとまあ Twitter にあげてもいいやみたいな感じになる。
そうか、匿名性確かに、うん、目につけてるから誰かはよくわからないからわざわざモザイクとかしなくていいから、結構みんな上げ考えたね、う
ん、で、まあ、それ考えたんですけど、
すごい。
で実際に今発売した後、うん、アニビスで調べるとその2つの写真がめっちゃ上がってるんですよ。だからこれはおうまくいったなっていう、
すげえ、
うん、そこはね、そこも嬉しいですね、じわじわ。
まさにあれですね、うん、デザインっていうところでいうとゲームからもさらに広がって、
うんうんうん、
そういったちょっとプロモーション的な意味でもアプローチとしても考えてたってわけですよね、うん、すごいね。やっぱり反省生きてるな、
うん、ありがとうございます、うん、そう反省生きてます
よ、ね、そうね、
やっぱね、やっぱ自分でこうリスクを負うと反省の量がすごいですよ。
うわ、あでもアラビアの都合とアニビスの仮面の間にももう一作あるじゃないですか。
まあありますね。
そこでも反省はあったんですか。
うん、あれは
なんて、
あ、まあ、だったかも文明の謎というやつで、あれも視覚障害の人が、ね、遊べるゲーム、この触覚を使ったゲームなんですけど、
うんうんうん、
あれはね、クラウドファンディングっていうものの運営のしにくさとか、あ、まあ、いろいろ
な、そうなんだ、うん、
だからなんでしょうね、通常のプロモーションとはまた違くなってきたり、まあそういうような反省があったりしますね、うん、あれも反省っぽい作品でしたね。商品としてはね、悪くないとは思ってるんですけど、
うん、まあ、なんかそういったこう直感的にいろいろ遊べるっていうのを、うん、やっぱギフト店インダストリーはいろいろと作ってもらえるなっていうのがボードゲーマーの視点からするとあるんですよね、だから次とかもそうなのかなとかいろいろ期待も膨らむんですが、その話は最後としてですね、まあ、次の話題に行くんですけれども、目標とするコンテンツとかゲームってあります？
目標とするコンテンツ、
さっき、まあ、枯れ山水なんて話も出ましたけど、
まだね契約が完全にまとまってないのでちょっと言えないんですけど、大学と共同研究でやってるものがあって、
何すごいじゃん。
でそれは、まあ、ある、まあ、工学部の割と、先端研究に近いようなものなんですけど、先端研究だと、まあ、先端研究なわけですよ、
はい、
なの研究止まりで終わってしまうもの、まあ、そこの研究室は結構メディアアート方面にこ うまくね、はい、アウトプットしてるんですごいなと思うんですけど、そういったものをゲーム化して、うん、まあ、商品として出したいなっていうのが、
それをギフト店インダストリーに話が来てるっていう話、
いや僕から行きましたもん、
もう見つけて、
うん、そうっていうのと、まあ、東京都のねちょっとその研究補助のね助成金とかもうまく取ってね、お金の、まあ、全額補助されないんですけれども、はい、まあまあ、お金を流すのは非常に重要なので、まあ、そういうとこ抑えてこっちも抑えてっていうような感じで、でそうですね、こうやりたいっていうのはすごく面白いんだけど、なかなかその商品出しにくいような面白い技術ってあるじゃないですか、
はいはい、
それをうまくいろんな人に向き合うような形にして、うん、で価格も、まあ、研究だとすごい高いので1個10万円とかきっとなっちゃうんでしょうけど、
うん、
それを、まあ、5000円とか3000円とかにして流通させたいなっていうのがねありますね。
うわすごい、うん、あ、じゃあそういった風な、また他のそのまたボードゲームじゃないところから持ってきたものを一つのコンテンツにまとめるっていうのをやりたいし、うん、やろうとしていると。
そう、今あるプロジェクトの、その今すでに走っているプロジェクトだと、もうそこがすごい挑戦だなと思って頑張ってますね。
じゃあ目標とする作品、うん、ゲームとかはなんかないですか？
作品、
まあ、さっきの金さんも一種の目標だとは思うんですよ、うんうん、そのビジュアルとして SNS に投稿できるようにしてやるっていう、
なるほどなるほど。ちょっとゲームじゃないとこで言うとすいませんですね、ちょっとね、
いい
ゲームっていうとね、まあ、一応もちろんすごい尊敬するゲームたくさんあるんですが、
はい、
なんかもっと広い意味で言うと、うん、なんかすごい僕ねマサチューセッツ工科大学のメディアラボってとこを尊敬してまして、まあ、そういうのがねあるんですよ海外に、
はい、
でそこはそのすごい研究もするんだけれども、うん、より広げることをすごい頑張ってる場所なんですね、
はいはい、
でそこの人たちのもう話を聞いてひどくても偉く、まあ、偉くね感動しまして、まあ、それ目指しておこうかなっていうのが、まあ、一個のモデルですね。
っぱ見るとこ見てんな。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあですね、最も会社を始めて良かったこと、嬉しかったことって何ですか？
まあ、それはちょっと先ほど話してしまいましたけど。
はいはい、手応えといったところ。実際に面白いとかってこうツイッターで上がるじゃないですか。うんうんうん、やっぱああいうのって全部嬉しい。
まあ嬉しいですね。
うん、じゃあ逆にその、なんですかね、うわ、つまんなかったなとか思ってたのとちげえじゃんとかっていうのは、辛い。それも嬉しい。
まあそうですね、まあ文言によりますけど、まあ傷つく場合もありますが、はい、でも最近本当にいいなと思うのは、その人たちに対してメッセージを送れるんですよ。なんかあのやらかしちゃったみたいですけど、
やらかしが
ダメでしたでしょうかみたいな。
あ、なるほどね。
そうそう、
意見を聞かせてほしいという、でそこからまたバックして、
あ、そうですね、
できますよね。
もうすごいね、いいですよね。僕ね、なんかそう、前のボタンの時もそう、なんかクレームから仲良くなるケースがすごく多くて、
仲良くなったの、その人たちと。
まあ仲良くなるケースが多いですね。あの継続的に連絡を取ったりとか、現場に来てもらえるようになったりとか、なんか、
それはでも浜ちゃんの人柄なんでしょうね。
そうですかね。
普通はやっぱりお互い警戒し合いますけどね。
いやでもね、一番はあれですよ、何も投稿しないんじゃないですか、なんか、うん、つまんねえと思ったら。
あ、それはそうです、うん、そうです。
だからもっとこうしたいっていうのは強くあるから、そう、常に見て、誰か見てくれるかなっていうのがあって、そういうの投稿してもらってるので。
そうなんですよね、結局そういう気持ちでやってるんで、確かにコンタクト取れば意外と反応してくれるっていうのはあるとは思いますよね。じゃあもう今後もね、これリスナーね、もしかしたらいっぱい上げてくるかもしれないですよ。だったら書いたろみた
いな。いや、いいっすいいっす、
それ全部反応してくれて。
もうやっぱり量によります。やっぱこうリソース限られてるのでちょっと無理かも。
とはいえですよ、私もまあ正直そこまでこう、アニュビスも話題にはなってたけど、ここまで広がると思ってなかったし、今だってこれ なぜこの横浜のね、そのパシフィック横浜に来てこう収録してるかって言ったら、浜ちゃんが登壇すると。
あ、ありがとうございます。明日、ね、
そう、それを私はあの、まあ、見せてもらおうと思って来てるわけなんですけど、もうここまで来ると思ってなかったですよ。まあ、VR 自体が確かに今 VR 元年なんて呼ばれて、まあ、ここから VR の歴史が始まるぞみたいなこと言ってますけど、それの一端を担ってるわけじゃないですか。
ああ、どうもありがとうございます。一応ね、方向性は提示できたかなと思いますよ。
で、公演が実際明日なんですよね。
ええ、
どうなんですか、面持ちとしては。
面持ち、
やっぱ緊張してます。
これ言っていいのかどうか分かんないんですけど、実はまだ資料作ってないんです。
嘘でしょ。
僕ね、ちょっと、これね、他のプレゼンにも、まあ、まず全部共通しますと言ってますけど、直前しかやる気がしないんです。
バカじゃん。バカじゃん、それは。それはダメだよ。それダメだし、何十人も聞きに来るから。
いや、あ、だから、あの、いや、いや、話したい内容はすごく山ほどあって。
あ、なるほど、なるほど。
あの、
それはもう決めてる。
そう、あの、あ、でもね、それもやっぱり多すぎると良くないんですよ。
はいはいはい、はい。
どれかに絞ってないと、やっぱ、まあ、最適なこう、伝わる量ってきっとあると思うんで、まあ、その辺はやっぱ最終的に。
ショートセッションですしね、30分しかないですね。
まあ、逆に言うと30分もあるっていい考えもあると思うんですけど、でもなんか、まあ、3日目やってよかったかなと思ってて、まあ、1日目2日目っていうふうに、まあ、聞いていくと自分のやる気もすごい上がってくるんで、
ちょうどいいですね。
俺もちょうどやんなきゃ、まあ、もっとやんなきゃな、 もっとやんなきゃ、もともとゼロはゼロなんですけど、まあ、ちゃんとなんだろう、いい声にしたきゃなっていうのはすごい。
あれなんですよ、まあ、リスナーの方知らないんで、もうちょっと説明すると、その、まあ、今回 の、まあ、セデックというね、カンファレンスですよね、デジタル関係のカンファレンスなんですけど、VR のセッションがまた多いんですよね、もちろん元年ですから、でいろんな、例えば大学の教授だったりとか、実際に作られているスタッフの方がこう発表したりするんですけど、浜田くんがやろうとしている発表は、またこれちょっと切り口が違うんですよね。弱点から見る、VR の弱点から見るこのゲーム制作ってところじゃないですか。だから結構いろんな人が期待してると思うんですよ。
あ、本当ですか。じゃあ、まあ明日の内容とかちょっとかぶっちゃうんですけど、
あ、大丈夫です。
あの、
これ実際配信はまだセッションよりも全然後なんで、
まあ、やや逃げの戦略なんですよ。
逃げ
っていうのは VR っていくつか弱点があるんですね。
はいはいはい、
でそれをまともにやるとめちゃめちゃ大変なわけです
よ。
だそれを、まあ、逆に逆手にとって利用するっていったような発想なんですけど、
はいはいはい、
でゲームってそもそも制限を加えるもんじゃないですか。
そうですね、ルールに縛られてこそゲームですからね。
うん、も真ん中にカードあって、はい、いくらでも取ってもいいですよみたいな、こう、まあ、全くゲームにならないですよね。だって今は取っちゃダメ、今いいよ、今ダメみたいな、だつまり制限を加えることでゲーム性ができるんですね。こういろんな、まあ、新しいハードウェアに関わることですけど、まあ、新しいハードウェアっていろんな問題があったりして、あの、あ、ここもちょっと課題だよねとか、できないよねって感じなんですけど、実はできないイコールそのゲームに使えるんですよ。
あ、 なるほどなるほど、うん、VR に対して広がりではなくてちょっと閉じたゲーム性で何かできないかっていうことですよね、
うんうん、
実際はだからチャレンジングじゃないですか、うん、実際 VR って、うん、まだみんなが体験してないようなことができるんだってすげえだろうなんですけど、うんうん、あえてそこの弱点要は縛りの部分から考えていったっていうのはアニュビスって話でしょ。
いやそうですね。
でその実際の縛りって何ですか。
大きくは酔いと酔い、あとは共有、
う
ん、まあ、酔いを言うと、まあ、VR よく酔うって言うんですけど、酔う原因は、ね、いくつか
気持ち悪くなる方の酔いね。そうそ
う、酔いですね、うん、あの、まあ、いくつかあって、うん、でも自分が歩いていないにもかかわらず歩いている時が酔うと、うんうん、
はい、
まあ、要は自分の持っている身体感覚とバーチャル上がずれると酔うんですね、
はいはいはい、
でもその代わり右を向くとか左向くは全然言わないんですよ、
うんうん、
なぜなら、まあ、自分の、まあ、筋力でこう右を向くって、まあ、自分の筋肉で、まあ、把握できるわけですから、はいはいはい、で実際にこの右の映像が出ると、まあ、酔わないというのがあったりして、うんうん、つまりこう酔う動きと酔わない動きがあって、酔わない動きは、まあ、ぐるぐる回ることだと、
うん
う
ん、
で酔う動きは自分あのバーチャル動きが動き回ることだというのがあって、うんうん、じゃあ動き回るのやめようと、うんうん、っていうのでアニビスの仮面は周りを見るだけです。
なるほど、確かに確かに、はい、そうですね。
でこれがですねゲーム性に使いまして、まあ、その全部が一人で見えないというところがポイントなんですよ、うんうんうん、そこでパズルゲームみたいなのができるので、まあ、それはまあ代表的な弱点を、うん、まあ、ゲームの制限、まあ、ゲームルールの方に転化できたっていうこと
です。あ、うまいですよね、う
ん、で次がね共有っていうところです、
うんうん、
だから VR ってのはこうすごい人が並んでても、まあ、体験してる人しか分かんないじゃないですか。
あ、そうかそうかそうか、つけてる人だけが、うわすごい楽しいって言ってるけど他の人は見てるだけじゃんと。
そうそう、そう、それはね、
うん、
大きな弱点って言われてたんですね。でもアニビスの仮面は、まあ、それはそれとしていいじゃないか、
うんうんうん、
だから逆に一人が見えていて他が見えないっていうのは非対称性ゲームって言うんですけど、うんうん、その非対称性を使ってゲームをすればいいじゃんっていう。
あ、なるほど、うん、そこから自分が見てそれを他の人にどうやってうまく伝えるかっていうところにまた新しいゲームが生まれたっていうことですね。
そ
うですね。
でこうすると何がいいかっていうと VR の弱点をねまともに解決しなくていいわけですよ。
ほんまや、
うん、全然回避できるわけですよ。
ほんまや。で今だからこそそれがまた新しいですよね、
うんうん、
これが例えば VR が流行って、ね、2年3年してから同じようなことをしてもおそらく注目されないんですよ。
そうですね、だからまあそういう鮮度っていうのもあると思いますし、うんうん、全部がこういうゲームだとしょうがないじゃないですか。
はいはいはい、
うん、でも今の時点で流通させるためには結構いいねソリューションだったかなと思いますよ。
あ、すげえ、
うん、だってへなんか、まあ、昨日セッションだったんですけどなんか、ね、はい、首のところに電極をつけてなんかあの、まあ、自分で重力を感じるところを電気を流しまくって麻痺させて、
はい、
酔わなくするって方法があ
って。死ぬ、
いやそうなんですよ、死ぬギリギリなんです、まあ、あのまともにやるとそうなるんですよ、
はいはい、
ま、でもだからまともだとこう商品にならないじゃないですか、
はい、ならないなんか自殺用具にな
っちゃう。確かに酔わないけどさって、まあ、でもすごいねその発想もぶっ飛んでて自分の発想の、はい、なんだろう狭さを反省したんですけれども、
はいはいはい、
電極つけて麻痺させるとかすごすぎません、なんか
すごいですよね。でもそういうのをこう試せるって今だからみんなが VR に対していろんな可能性を感じてるっていうのがまたこの今のデジタル関連の業界からするとセンセーショナルだし、今こそ自分なりにエポックメイキングをしたいっていう感覚でみんな挑んでると思うんですよ。
そうですね。
でそこであえて弱点っていうのが、まあ、私からしたら浜ちゃんらしいものの見方だし、うまくいったなってやっぱね感心しましたよね。
ありがとうございます。まあ、おかげで広がってくれて一応僕なりのその分析だとやっぱり価格だと思うんですよね、
はいはいはい、
さっき言ったその価格、プレイ時間、箱のバランスとか割とうまくいってたんじゃないかなって、うんうん、まあ、もちろんいくつか、まあ、成功したらね勝てば何でもこうこれも成功の要因でしたとか言えますけど、
あ、
まあ、別に次も作んなきゃいけないので絶対成功は連続して続かないし、っていうかもっと稼がないとまずいので。
そんなになんだ。
いやもうやっぱボードゲームだけでやっと厳しいですよ。
あれですよね、うん、私はその浜ちゃんの、 その、まあ、Facebook、ね、友達になってるんで、はいはいはい、なんか日々のなんか100円ご飯みたいなの
を、あ、厳しいですね、
はい、アップしてるじゃないですか、はい、写真で、うん、あれはだからお金ないからもう100円でご飯作って、みんなで食べてるんですか。
そう、楽しいでしょ。
いや大学のなんかルームシェア。
いやでもだんだんね毎日キュウリだな、ね、大丈夫かみたいな、
明日みたいな、
もう栄養素的にね
大変。お子さんだってね、いらっしゃいますし、可愛らしいお子さんいらっしゃるじゃないですか、
う
ん、
楽しいですよ、
ね、え、頑張って稼がないとね。
そうですね、
そう思いますよね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあですねギフト10インダストリーを始めて今までの間で最も辛かったことって何ですか。
辛かった
もう会社の運営とか、いろいろあると思うんですけど、
それはでもその、ま、去年の8月ぐらいですよね、
うん、
アラビアンツボードだった コモブ文明の謎を発売したものの、やっぱあんまり収益上がんないわけですよ、
ね、
で収益が上がんなくて受託の量ばっか増やしていくと、なんでやっぱやってんだっけとか、
うん、
風になっていくので、つまりなんでしょう、僕はまあやってすごいね思ったのは、うんうん、まあ、福祉とかそういう志で組織が持つのは1年だけだなって、
は
でね、まあ、別に僕の例だけの本当に統計みたいなの全然取ってないか分かんないんですけど、
はいはい、
肌感覚としてなんかそんな感じしたんですよ、だからこう社会的意義というか、
うんうん、
まあ、それはもちろん目指すべきだし、
うんうん、
それ重要なんですけど、お金なしでそれが頑張れるのが1年ぐらいだな、
あ、まあそうでしょうね、
疲弊してきますね、やっぱそう、お金ないとね、
うん、
うん、やっぱそこはねすごいつらかったですよ、だからそこで何度か立て直さなきゃっていうのはやっぱ日々思ってて、
あ、じゃあメンタル面でもダメージでかかったんですね、その当時は、
ね、こう僕はまあ会計も全て管理してますけど、
す
数ヶ月後で死ぬって分かるんですよやばいでしょ、
いやもうホタルの破壊
まあ、やばいやばいやばいって言って
て、いやそれはでも、
うん、あのグラフ引けるでしょ、こう A 点から B 点まで引いて、これ下下がりでこう、
はい、このままいったらああ死ぬって、
重なる死ぬみたいな、
でしかも一人じゃないから、
そうですね、
ね、組織ですからね、みんなの責任もありますもんね、
うん、
はあ、それなんかどうやって解決したんですか、このメンタル面でこういうので気持ちを和ませたみたいなのないんですか、
和ませたというかやっぱそう計画ですよ、その、まあ、たくさん本を読んで少しでもあの経営の知識をつけて、だからその VR の考えて、
うん、
で販売のとこまで考えてっていうような感じで、うん、こういう事業計画にして、で何でしょう、まあ実際に事業計画を考えるときに一番大事なのは離脱するポイントなんですけど、
ほう、
あ、こうなったらやめると、これだけ売り上げたらやめると、
へえ、
っていうのは非常に重要なんですけど、つまりあの脱出ポイントがないと無限に続いて大変なことになっちゃうので、
ああそっかそっかそっかそっか、作るにしてもお金かかるし、このサイクルが永遠に続くわけじゃないから、
あ、まあ僕も本の請負いなんですけど、はいはい、事業っていうのはまあいろんなステージがあって、
はいはいはい、はい、
こういうステージだとこういう行動を取った方がいいとかいろいろあるんですね、
ありますよね、
うん、で、まあそういうね計画があるとね、
はいはい、
でそれ計画があるとみんなに説明できるんです、今これ大変でも絶対次の年はこう給料がこんだけ上がるからとか、
なるほど、うん、それがまあ未来を見据えてこれは好転するぞっていうのを思えば、
そうですね、
まあ、まだまだま
かないですね、計画がない時が一番ねやっぱ辛いですよね、
いやまあでもそこを乗り越えてよかったですね、
まあでもまあ今もいろいろありますけど、ね、やっぱ金は常にやばい状態ですけど、まあ、未来のものにどんどん今投資をしているというか、はい、人も無理にいろいろ巻き込んじゃって、まあ、人を巻き込むってのはそのままお金に引っかかるわけですけど、
そうですね、ただでやってもらうわけじゃないですからね、
はい、で、ただですね、まあ、今年、まあ、これでもまあ、次の年ね、それがね、育てばいいかなっていうようなやつで、毎年どんどん攻めていかないといけないなと思ったりしますけどね。
期待してます。
ありがとうございます。
はい。じゃあですね、そんな浜田さんが、もしですよ、
はい、
何でも願いが叶いますと。
は
あ
は
あ、もう今何を言っても必ず一つだけ願いが叶いますって言ったら、何を願います、突然なんか幻想的な話ですけどね。
ね、なんだろうな、10人ぐらいの優秀なチームとその資金が欲しい。
ものづくりをしたいと。
そう、2年間ぐらい。うん、
2年間結構でかい。
うん、
結構でかいぞ。
10人ぐらいだと、まあ、30万だとして
はいはいはい。
300万だと。3000万、結構するな。
いやー、それだけの、うん、まあでも、まず、お金ならまだしもね。
まあ人もね、人大変ですよ。本当に人は大変ですよ、人は。
やっぱ生き物ですから、それぞれのモチベーションもありますしね。そうそう、
タイミングです。お金があったとしても、雇えない場合もありますからね。そうですね、それがあれば今いろいろ考えて、何でしょう、同時並行しようと思っても走れないやつが動かせるのに、
切実だしリアルだな、もっとなんかファンタジー的な答え、
めっちゃファンタジーじゃないですかいきなりそんなのが降ってくるわけじゃない、
そうですね、そらそうですけど、ね、
ファンタジーだなとか僕は思いながら、
いやなんかとてつもなく面白いゲームのアイデアが思い浮かんだぜとかじゃなく、もうすごい実務的な、
あ、そうですかね、
いやらしさあるな、らしさが、はい、ってな感じで、まあいろいろと聞いてきましたが、はい、まあ最後にですね、実はまあちょっともう小耳に挟んだというか、はい、目にしたんですけど、また新しい作品を制作中ということで、そのボードゲームですよね。
そうですね。
どんなものなんですか、言える範囲で。
あ、もう全然言いますけど、VR ボードゲーム2ですね。
おー、うん、さらに。
で、まあ、さっきね、世界初の文字は作らないとか言っときながら、なんだよね、みたいな話はあるんですけど、まあ、同時に別の戦略として、
うんうん、
すぐ同じコンセプトを出すことで、
うん、
ギフト店員出すよりは VR ボードゲームの会社だよね、みたいな、ポジショニングがね、結構ね、うまくっていうアドバイスとかもいただいたりして。
なるほど、そうですね。
うん、
イメージ大事。
あとは、うん、 意外にもこう、まあ、何でしょう、あの、コストは、コストというか、こう、開発期間がね、短くて済むなとかもあるんですね。同じ方法で作ればいい。
そうですね。うん。ノウハウがあってね。
うん。っていうのを、まあ、12月のね、ゲームマーケットに向けて、作ってますけど。
マジですか、ええ、もう、キンキンですよ。
キンキンです。意外に、ね、遅れちゃって。
大丈夫ですか、ええ、また2月になるんじゃないの。
いやいやいや、12月に出します。12月に出します。
わぁ、期待値高まるな、ええ、そう。
で、基本は、アニュビスの仮面と同じなんですけど。
あ、そうなんですか、
ええ、あの、同じっていうのは、この、一人が見て、他の人に伝えるとは同じなんですけど、多分ね、プレイ感覚はだいぶ違うと思いますよ。
なんか
ね、
想像つかない。
アヌビスの時に、やっぱりこう、課題に持ってた点っていうのを、いろんなアプローチで解決してるし、まあ、もちろんアヌビスの方がいいっていう人もいると思うんですけど、まあ、いろんなタイプあっていいじゃないですか、
はい、はい。
そういう意味でね、すごく楽しめるんじゃないかなと思います。
あら、でもそうなってくると、お値段的にも、ある程度一緒ぐらいのサイズ。
そうです、3000円をね、目指してますけど、今度はね、すごい、もうこれもチャレンジなんですけど、はい、粘土を使うんですよ。
マジかよ。
粘土。粘土どうしよう、調達どうしようかなとかあるんですけどね。
もうバルバロッサ崩すしかない。
バルバロッサ買いたいです。あの粘土いいんですよね。
はい。
どうやってどこで、またやっぱドイツに行かない。
ドイツに粘土発注。
VR のね、こう謎の生物みたいなものがいるわけですけど、それをね、粘土で作るんです。
うわ、楽しそう、うん。なるほど、なんかだんだん分かってきたと。あ、でも楽しそうですね。
で、これもね、シャッターチャンスがね、
本当や。
あの、計画されてて、
本当や。
あの、最後ね、まあ、3体いるんですけど、粘土で作んなきゃいけないのが、はいはいはいはい、粘土で作ったね、もうモンスターみたいなのが、うん、マップ中動き回って、最後集合するんですよ。もうね、めっちゃ写真撮りたくないですか。
撮りたい。
うん、だからまあそこですよね、こ
う
ね。
うわー、楽しそうだな
ぁ。でもまあそんなのをね、今考えてますけど。
おー、はい、ありがとうございます、ね。まさかこんなこと細かに教えていただけるなんてね。もうぜひぜひ、またね、ゲームマーキー、
はい、
はい、もうお邪魔しますんで。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、ホラボドとしてもですね、はい、出展しますんで、初出展。
お
ホラボドも実は初出展するんですよ。
ものを作るんですか？
もの、はい、そうです。
おお。
で、それも実は今同じように、とある企業さんと私もコラボしまして、まあ、これちょっとまだ言えないんですけど、うんうん、バチバチとね、お互い戦いになると思いますので。
いいプロデュース感覚ありそうだから、なんか期待しちゃうな。
そんな、すごくいいものになったんですけど、私自身が頑張ったっていうよりは、他のいろんな人が助けてくださって、いい形になりましたんで、
素晴らしい。
ただ粘土は使わない。
粘土ね、粘土どこで買えるんですか？
わかんない。わかんない。でも大事なのは、あの、あんまりこう、汚れない粘土じゃないと。
やっぱバルバロッサみたいな
ね。そうなんですよね。それがね、大事なんですよね。どうしても粘土をこう、手で触った後にボード触って、箱も触って、汚れていくとみんな遊ばなくなっちゃうんで、そこら辺は気を使ってっていうところですよね。
そうですね。
いやでも期待するな、
うん。まああと、まあ、粘土の調達方法を知っている方もしいらっしゃって、
リスナーに粘土、
私の方にご連絡いただけると
、ね、ぜひギフト店インダストリーの方に
豪華粗品を、
マジ、
豪華な粗品、
豪華な粗品、わあ嬉しいな。ちょっとね、はい、リスナーの方でマジでそこら辺の知識がある方とか、はい、もしくはそういったものをやったことがある方だったらね、ぜひ。ちょっと連絡いただいて、ブログの方にリンク載せておきますので、はい、連絡をください。はい、というわけで、
はい、
長々とありがとうございました。
とんでもないです。
はい、まあ、もちろん今回を第1回としてね、今後さらに発展した暁にはですよ、またギフト店インダストリースペシャル第2回とか第3回なんかも考えますので、
う
ん、
あ、ありがとうございます。
ぜひぜひ、そしてもう明日のセッションのまず資料を作ってね。
あんま強調しないけどね。
いや、するよ。だって私、見に行こうとしてる側ですから。
いやいやいや、いい、
もう行かなくていいか。
いやいや、いいやつになりますよ、まあ、ほ
ん
と。
いいんちゃん、もう聞いたし行かなくていい
ね。いや、あのね、結構ね、ゲームデザインにフォーカスをした話になりますので、そこはやっぱセレックってやっぱ基本学会なんですよ。
そうですね。
だからね、そういう浅い話、なんだろう、こういうの作りましたよっていう PR だけじゃなくて、
うんうん、
もっと突っ込んだ、そのまま開発に活かせるような具体的な技術っていうのをですね、まとめてますので、うん、あの、まあ、ゲームリスナーのゲームデザイナーの方って、あ、でも結構ゲームデザインの方も多いですよね。
あ、多いですよね。
うん、来ていただければっていうか、終わってるから。
終わってるよ。だいぶ前に終わってるよ。まあ、私はじゃあ行きますんで。
あ、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。はい、
頑張ります。
というわけで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
最後はですね、ホラボドは最後、いつもの挨拶で終わるんですけど、
それ
やっぱな、知らねえと思ったよ。聞いてないと思ったよ。
あの、いや、途中までいつも聞いて
る。途中までかい。正直か。正直やな。
いやいや。
最後はですね、チャオチャオと二人で言って、そうです。
まあ、
さよならの挨拶なんで。
チャオですね。
はい、私はせーのって言ったらお願いしますね。はい、はい、では、はい、せーの。
チャオチャオ。